聖なる神、
導きに立ち退くことなく進んできなさい。サタンの攻撃が激しくなりますが、すでに私は勝利を与えている。
この聖霊の導きを求めて、この聖書を熱心に読んでいきなさいと主が言われます。
いくつかの実をあなた方は見ていきますが、さらに進んでいきなさい。さらに大きな実、大きな計画、大きな働きを私は表していこう。
この全世界にコロナが許されましたが、しかしあなた方は心を騒がせてはならないと主が言われます。神の御言葉に目をとどめ、特に疫病、そして飢饉、こういったことは確かに聖書に書いてある事柄だと主が言われます。あなた方は心を落ち着かせ、主の前にへりくだり、熱心に求めていきなさいと主が言われます。
混乱することなく私の言葉に立ち、私の言葉に信頼し進む中で、あなた方は豊かな憐れみと恵みと勝利の技を見る。
このような時代こそ、あなた方が受け継いできた賛美と感謝を日々捧げ、またそれを述べ伝えていきなさいと主が言われます。
それでは God is working for my good を賛美しましょう。
God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good. Yes, He really is. God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good. Yes, He really is.
天の様、予言の言葉をありがとうございます。特別賛美を感謝します。さらに御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、私たちの教会ではですね、献金の10分の1をですね、教会外の働きのために捧げています。その6万800円のために8月3日からここなんかですね、お祈りしたいと思います。天の様、あなたが豊かな恵みを持って私たちに臨み、溢れる霊の祝福、金銭の恵みを与えてくださっていることをありがとうございます。その感謝の印として10分の1を捧げます。またすべてのものはあなたのものであり、あなたは全能の方であられることを知っております。その信仰の表れとしてこの10分の1を捧げます。これらを清めて持ち、豊かに祝福してください。溢れるばかりと祝福と感謝を感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。おはようございます。改めておはようございます。まずですね、ありえない話の方から始めたいと思うんですが、我々がですね、ローマに地も送ったことがあるんですね。そしてまずバチカンに行って、そしてですね、次の日の予定は違うところに行く予定だったんですね。そしたらですね、聖霊様がね、言われるんですね。次の日もバチカンに行きなさいって。それでですね、言ったんですね。みんなに次の日もバチカンに行きますって言ったんですね。そしたらね、今日行ったじゃないかと。ですね、次の日は違うところ行きたいっていうふうにみんなが言い出したんですね。でもですね、主が言われるのはね、バチカンにもう一回行きなさいって言われたんですね。だから、いや、主がバチカンに行けって言ってるような気がするから、 バチカンに行きます。という形になったんですね。そしたらですね、何人かの方々は引かないで、もうバチカンは行ったんだから、違うところ予定通り行きましょうみたいな形だったんですね。それでね、結局ね、どういう形になっちゃったのかっていうとですね、バチカンに行くグループと、そうでないグループに分かれていくと。こういう形になったんですね。しかしですね、最終的にはね、分かれていくって言ったグループも、こっちに合流していくことになってですね、バチカンに行ったんですね。そしてね、バチカンに行ったらどういうことになったのかっていうとですね、ちょっとね、入り組んだところに迷い込んだみたいな感じになったんですね。そしてね、入り組んだところに迷い込んだときに、どうしたのかっていうと、そこにね、ヨハネ・パウロ2世がいたんですよ。ローマ法王がいたんですよ。そしてね、ローマ法王がね、安守式みたいな集会をね、20人ぐらいの集会を行ってた。そしてですね、20分ぐらい、我々もね、それに参加し、そしてですね、目の前に、もうここのところ、ローマ法王を見て、共に集会を行うというね、恵みを見たんですね。まあその時、ローマ法王に対して言葉も与えられてですね、まあローマ法王に会うというね、特別な神様が導きを表してくださったということを感じましてね、主を崇めました。それとともにですね、これ2番目でね、聖書に苦い思いってあるんですね。苦い思いがあって、たくさんの人が死んだって書いてあるんですが、それが話題になったことがあったんですね。それは何が話題になったのかっていうとですね、チェルノブイリで原発事故が起こったんですね。で、チェルノブイリはウクライナなんですが、このチェルノブイリがウクライナ語で苦い思いなんですね。ですからですね、聖書との一致によってですね、多くの方々がね、ああ、これは聖書的な出来事ではないかと。こういうふうに言ったんですね。で、まあ、大きな事件が起こったんですが、まあ、それほどの死者はいないということだったんです。ところがね、我々はね、ルーマニアに行った時に、その、チェルノブイリが約ね、200キロぐらいのところにあったんですね。そこで起こってる事柄を見てね、びっくりしたんですね。で、イリエさんのところに一人子供が増えてました。それはどうしてなのかというとですね、チェルノブイリの事件によってですね、放射能によって、家族、親族がみんな死んじゃったんですね。そして、ね、歩いて、ふらふらしてるところをイリエさんがね、引き取ってその、ご家族に入れたんですね。それとともに教会行ってびっくりしました。400人ぐらいの集会の時に、100人ぐらいが喪服なんですよ。女ばっか。で、どうしてそうなったのかっていうとですね、チェルノブイリが起こった時に、女子供は家にいろって言って、家から出なかったんだそうですね。ところが男は働けって言ってね、野外に出たそうです。それがね、死んじゃった。それでね、一つの教会にね、400人もね、そういう家父がいるっていうのを見てね、びっくりしましたし、そこら辺にね、非常に多数の方々が死んでるっていうのを見てきましたね。で、大したことないっていうことだったんですが、実際に行ってですね、大したことないどころじゃないと。大変な惨劇がそこに起こっているということを聞きましたし、見ましたし、また同時にそれを通してね、世の終わりの近いことと ともにですね、その、庭をよもぎというね、言葉っていうことをね、非常に強く思わされました。それでですね、26世紀のアニメがありますので、それを見ていきたいと、こういうふうに思います。
モニロに帰れ。殿下は私たちに友好を求めていながら、貢ぎ物を求めるのは理に合わないことです。殿下を父、私たちは子として接したいのです。
ゴンサーロ、私と一緒に日本に行かないか。
日本とはどこですか？
マニラやマカオのずっと先の国だよ。
行ってみたいです。ぜひご一緒させてください。
どうした？元気がないようだが。
神父様、私は日本に来てもう8年になります。どうして私はイエズス会の伝道師になれないのですか？
ゴンサーロ、お前の願いはよくわかるよ。どうしてゴンサーロはダメなのでしょうか？
何度も言ったはずだが、ゴンサーロには父親がいないからな。この会では片親だと伝道師になれないことになっているのだ。残念だが。
神様、どうしてこううまくいかないのでしょうか？あなたはいつからこのようなことをなさっているのですか？
フランシスコ修道会に入った時からです。聖書の言葉に、あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです、とあります。フランシスコ会では、主の恵みによってそのお言葉を行っているのです。
フランシスコ会。イエズス会を辞めて、これからマカオに行って商人になります。でも今日、あなたにお会いできて本当によかった。主のお恵みがありますように。
商人を辞めて、フランシスコ会修道士になりなさい。
神様、お語りくださり、お導きを感謝いたします。明日、フランシスコ会に行ってみます。
私はゴンサーロと申します。神様はこちらのフランシスコ会に私をお導きくださったと思うので、厚かましいかもしれませんが、参りました。
確かに、神のお導きを感じます。フランシスコ会への入会を認めましょう。では明日から、伝道師として炊事などの奉仕をしてください。
本当ですか？それはとても嬉しいです。夢のようです。神様、神父様、感謝いたします。
私はマニラ総督から外交施設として日本に行くように言われました。ゴンサーロ、君は日本語ができるから私と共に日本に行ってくれませんか？
もちろん、喜んでお供いたします。
殿下、信長様の武将であった時の殿下を私は知っています。
おお、そうかそうか。要はそなたたちフランシスコ会に天主堂と病院を建てる土地を与えようぞ。奉行よ、彼らに直ちに土地を与えよ。ゴンサーロ、ゴンサーロ、達者でな。
ゴンサーロたちはハンセン病で捨てられた100人以上を病院で看病し、彼らの足を洗うなど献身的に使えました。
安心してくださいね。恵まれない病人や貧しい人々がたくさんいます。食べ物を分けてくださいませんか？
あんた、日本語上手だね。少し分けてあげるよ。
どうもありがとうございます。あなたに神様の祝福がありますように。恵まれない病人や貧しい人々のために食べ物を分けてくださいませんか？
薄汚いやつめ。近づくんじゃないよ。あっち行け。
神のお恵みよ。
やーい、貧乏人の外国人。
ボロを着て裸足の西洋坊主。
君たちに神様からの祝福がありますように。命を救おうと思う者はそれを失い、私と福音とのために命を失う者はそれを救うのです。
私はイエス様を信じます。
私も信じます。
エルカナリが偉そうに。
エルカナリのくせに。
私、最後まで信じ通せるか分かりません。
もしも 信仰のために死ぬ必要がある場合には喜んで死ぬほどの確固たる信仰を持つように。もしも機会が来たら殉教するように。
その頃スペイン船サンフェリペ号が日本に漂着しました。
申し上げます、スペインは日本を侵略するためその手下として宣教師を送り込んだのです。
宣教師を引き取らよ。
ゴンサーロはどこだ。
これらの者はルソンから大使の名目で来て世が禁じた教えを説いたので、その教えを受けた日本人を含め24名を長崎で貼り付けにして死刑とする。
京都戻り橋での耳たぶを切られてから始まった処刑地長崎への900キロの旅は、真冬の厳しい寒さの中で24人にとってとても過酷なものでした。特に喘息持ちのゴンサーロにとっては、捕まった時にひどく打ち叩かれ骨折した腕が痛み続けたので最も過酷な旅となりました。しかしゴンサーロは祈りと感謝の人で、他の殉教者たちを励まし続け、あらゆる機会に日本語で説教してイエス・キリストを伝えました。
どうかゴンサルベス神父にお伝えください。私を日本に連れてきてくださって本当に感謝していますと。罪を悔い改めてイエス様を信じれば罪が許されて天国に行くことができます。私の十字架はどれですか。聖なるイエス・キリストの皆のために死なせてくださるこのお恵みを感謝します。主よ、私は今まで成し得ることは一切成してきました。今我が命をお受け取りください。もしたくさんの命を持っているならば、ことごとくそれをあなたにお捧げします。イエス様、イエス様。
ゴンサーロは若い時日本で暮らしました。再び神様から召し出された日本で嵐のような3年半を過ごし、イエス・キリストと人々に仕え、自分自身を捧げ天国に帰っていきました。愛と信仰の人、40歳でした。
再臨直前の時代に入ってきたんですが、この時代においてですね、聖書には何があるかっていうとですね、イスラエル人とかあるいはクリスチャンに対する迫害があるっていうことを言ってるんですね。殉教もあるということですね。でまた、この教会はその教会の一つでありますし、まあ2月1日にね、西坂で集会やってるわけですからね。しかもお墓がね、殉教者たちのお墓と一緒にあって、しかもですね、我々の開戦の一番最初に万民タウンにあって、 もう迫害が起こってくるっていうメッセージを与えられているだけではなくてね、ジャッキーの殉教とも立ち会ってるわけですね。身代わりになった形ですね。で、どうぞ皆さんね、まあ、祈りつつ多様な人いてください。しかしこの時代に神様の大きな祝福と栄光を表されます。期待をしつつね、見ていっていただきたいと思うんですね。それで由美野さんの救われた動画がありますんで、それをちょっと見ていきたいと。
そうですね、私はクリスチャンじゃなかったので、妻がクリスチャンだったということでね、まあ、教会行きたいということだったので、まあ、連れてってやろうということでね、ただそういう思いで行ってたんですけれど、まあ、あと自分が車を運転するのも好きだったので ね運転がなまるといけないので、それも兼ねて毎週行ってました。ただ、礼拝時々出ないってこう言われたんですけれど、それだけはちょっと勘弁してくれってね、私全然関係ないからって、でいつも車の中で、こう寝てたり、あるいはそこら辺ブラブラ走ってきたりとかね、そういう形で礼拝が終わる頃にまた迎えに来るって、そういう生活をしてましたね。
会社にお勤めで。
そうですね。
研究所に。
はい。当時私はですね、コダックの研究所に勤めてました。で、カラープリンターとか、デジタルカメラとかね、フォト CD って言って写真を入れる CD とか、そういう開発をやってました。バリバリのエンジニアでした。そうですね、日曜日行きたければ行っていいよ。ただイエス・キリストのことをね、私に喋るのは勘弁してくれと、なんか時々こう言ってくるんですけれど、時々ですね、教会行ってみないとかね、あとイエスさんはこんなことしてくれたのよとかいろいろ言うんですけれど、後半になってくるとね、イエス・キリストの意が出たらね、もうその話はよしてくれ、そういう形でね、いつも拒絶して、で時々夫婦喧嘩のね、題材になってましたね。
はい、私はイエス様を信じてましたから、教会に行ってたんですけども、私の方に主人が救われるっていうことを聖書を通してとかいろんな事柄で語られていましたので、私はその神様が語ってくださった言葉を握ってずっと祈ってましたし、あと教会の人たちにも皆さん祈っていただいてまし、祈ってもらってました。で本当に主人がもう救われるっていうことがこうはっきり確信が与えられた後は、救われてその牧師になるっていうことも先に神様が語ってくださっていたので、それをいろんな方たちに主人は救われるんですよって、そして主人は牧師になるんですっていうことは何度も言ったりしていました。
経済的にいろいろありましたね。妻がですね、海外選挙行きたいってこう言ってくるわけですね。で、私としてはね、一つは、この夫婦でね旅行に行くならいいけれど、自分だけ好き勝手にそんな海外行ってね遊んでくるってのはこれはちょっとたまらんと。それとともに私が稼いできたお金なのにね、なんでそんなに使うんだってことで。それでちょっと腹が立ったりしたことがあったんですね。で、ある時パトモスで行った時ですかね、かなり長い期間行くことになってて、それで、そんな長くね夫婦なのにこの勝手に行ってんのはけしからんってことでね、で向こうがでも行かしてくれ行かしてくれ行かしてくれってこうしつこくしつこく言うんですね。で要は夫婦喧嘩毎日のようにしてね、でも結局最終的に生かしてくれっていう方が勝ってですね、生かしてあげることにしました。 そうですね、一つはアメリカに勤務になったということが一つの大きなポイントだと思います。である時そのクリスチャンの、パーティーがあってですね、そしてそれに参加することにしました。でそこ行ったらですね、たまたま同じ研究室の若い研究者の人がいたんですね、まあ、その人もドクターだったんですけれど、でこの時に聞いてやろうと思ってね、彼にですね、あんたドクターまでねちゃんと勉強したのになんでこんなわけのわかんないものを信じてんのってこう聞いたわけですね。そしたらですね、彼が突然話をして始めてですね、じゃあ私はね、パイはなんで存在するか知ってるかってこう聞いてきたんです。でパイっていうのはね、あの 3.141 ってこう永遠に続く数ですよね。で私はね技術屋としてパイはたくさん使ってたわけです。だから存在も知ってるし、 あることは知ってるけど、それを使ってただけだったんですね。でパイの計算の仕方もわかるわけです。でもなぜ存在するかって聞かれた時にね、彼に答えられなかったんですね。でエンジニアエンジニアって偉そうな顔してたのに何一つ答えられなくて、でその時に不思議だなと思ってたんですね。その彼がそういうふうに聞いてくれたっていうのは一つの大きなポイントだったと思います。でそれからですね、もう一つその救いのきっかけになったっていうのは、そのずっと前なんですけど、私はスキーが好きでよく、スキー場へ出かけてたんですね。でその時にある時東北自動車道を走ってる時に、私は後ろに乗ってたんですけど、前の運転手が「あっ!」とか言って叫んで、でその瞬間に車がギーッとか音がしてですね、中央ブリンターにぶつかって、前のタイヤがバーストしてたんですね。そして中央ブリンターにぶつかって、そして今度はハンドル左に切ったら、もうその後ハンドルをコントロールできなくなって、そして左側の土手みたいなところをですね乗って、でピョーンと飛び出していったんですね。で後から聞いたら15メートルか20メートル飛んだみたいですけれど、でその時にですね、運転してる人が「あー」とか言ってこう叫んだ瞬間にね、私はそれまで神はいないとか言ってね、いろんな人に豪語してたのに、なぜか自分がね危機になった時に、死ぬ直前になった時にね、神様とか言ってですね、後ろの席で叫んでたって、心の中で叫んでたのを覚えてるんですね。だからなんかわかんないけど、やはり神の存在っていうのをね、自分なりにいないとか言ってたんですけど、この中ではなんかいるなっていうことを、自分なりなんかひょっとすると後になってね感じてたんじゃないかなということも思わされました。ある時にですね、当時の研究所の所長がね、何の用もないのに私のオフィスに来てですね、弓野君、キリスト教の神はね天地創造の神なんだよとかってですね、偉そうに突然、何の意味もなく突然言ってきたんですね。で私はその時びっくりしたんですけど、あまりにもね、普通うるさい子という上司がですね、突然そんな話をし始めてね、でひょっとして本当に創造主の神がいるのかなっていうね、そういうふうに思わされて、でそれからちょっと心が、ね、神様に開き始めたんです。で、帰る直前だったと思いますけれど、妻が行ってる教会に行って、そしてその時に、副牧師の方がね、受け入れませんかって聞いた時に、なんか自分でも分かんないんですけれど、本当に不思議な形でね心が開かれて、じゃあ信じますって言って、そしてその時告白の祈りしたんですね。だから本当に不思議な形で神様が働いてくださいました。
で、アメリカからこう転勤してこちらに帰ってくるちょっと前だったんですけども、そのよくしてくださってる副牧師の方が、そうそうイエス様を受け入れたらどうですかっていうことを聞いてくださって、でその時、まあ、私はなんだかんだ言ってまたきっと拒否すると思ったんですけど、でもその時なんか主人が真面目な顔をしてイエス様をこうその副牧師の後をついて受け入れ祈りをしてたんですよね。もう本当に私はもうなんかびっくりしました。なんかもちろん飛び上がって喜びましたけど、本当になんか私が一生懸命イエス様信じたらとか何度言ってもダメだったんですけど、でも神様がその神様の時にまた神様の方法で主人を救ってくださったっていうふうに本当に思って感謝しています。
そうですね、当時はですね、教会にですね、奥さんに何か無理やり連れてこられたような気がしましたね。で、またちょうどその時ですね、私ちょうどこの高円寺の方にですね、ちょっと仕事でアルバイトに、アルバイトで仕事に来てたんですが、その時に由美野さんと時々会うことがあったんですね。でその時由美野さんはなんか会社人間でね、本当にこう会社に身も心も捧げるというような感じの方で、時々ですね、私にウルちゃん男は仕事だよってね、よく言ってましたね。私も内心ではあそうだなと思ってたんですけど、まあその由美野さんの姿をね、その当時はいや大変だなという思いで見ておりました。今まさかね、牧師になってるね、牧師になるとは私も夢にも思いませんでした。まあそういう感じですね。
初めの由美野さんとの初めの出会いは、由美野さんがアメリカで、確か救われたということで奥様がね教会に連れてこられて、そしてその時に奥様自身が前もってね、ちょっとうちの人気難しい感じもあるけどちょっと人見知りっぽいとこもあるのでよろしくって言われたんですよ。で私はまあお会いした時あまりそんな印象なかったんですけど、でその中で、まあ、由美野さんとお話をいくつかする中でね、非常に印象として残っているのは確か1991年だったと思うんですけど、イスラエルにこうチームで行くということで、その時に由美野さんご夫妻と一緒にこう行かさせていただいたんですね。でその時に、なんか由美野さんが奥様がね突然大門の前で主人が献身の祈りをしますということで、そしてその時のリーダーの牧師の方がねこの献身の祈りを導かれたんですね。そして私がすごくそこでまあこうすごく変わったなと思うのは、まあ、うちの息子がたまたまあまり調子が良くなかったんですね。で由美野さんがそれを知って、そして、お祈りをすると、私には癒しの賜物がね、ある方がいいなっていうことでうちの息子に手を置いて祈ってくださったんですね。そしたら息子がなんかこうとにかくそれまでなんかすごく調子が悪そうな感じとはもう関係なくこう走り出していったということの中で、そこがそこからねもう由美野さんがどんどんどんどん信仰的にどんどん変わっていって、まあ私は途中で使わされて由美野さんとお会いすることなかったんですけど、そこからもうちょっとずつ盲信のような感じでもう本当に見本となるような信仰者になっちゃったということでびっくりしてます。
主人が救われてほしいというのは本当に私の心からの願いだったんですね。でもちろんその神様は救いということとそれから牧師になるということも御言葉を通して語って約束してくださってたんですけども、本当に今その神様が与えてくださった約束がこの一つ一つ成就してこの今があるんですけども、本当に一緒に神様に仕えるということは本当に素晴らしいなということを今日々実感しています。そして今本当に神様に仕える、夫婦で仕えていくということ、それからこれから私たちのその、まあ、天に行くまでのその人生も共に神様に夫婦で仕えるということは本当に素晴らしいというふうに今とっても実感しています。
最初はだから神様のね本当の素晴らしさっていうのは分からなくて、そういう人生を送ってたんですけど、でもこの癒しを見たりね、あるいは祈りに応えてくださったり、するうちにですね、やはり生きて働かれる神様っていうのをねだんだん体験するようになってきたわけです。昔はやはり仕事してる中でね、確かに一つの目標に向かって歩んでたんですけど、あるところまで ターゲット達成するとね、そこで終わりなんです。でその後はすごい虚しさが来るんです。また次か新しいとこ始まって、また同じことやるのか。でそういう感じだったんですけど、今、神様の働きをしているとね、その人生そのものがね、神様のもので、それを何をやってっても終わりがないんですよね。 でそれぞれにこう進展がありますし、そして、やればやるほど神様は喜んでくださるし、いろんな技も見ていけるし、そして、永遠の命っていうことをね与えられている中で、やればやるほど神様はその永遠においてね素晴らしい報いを与えてくださるっていうことをね我々信じてますから、だから本当にこう昔はストレスもありましたけど、今は本当にねそういったストレスはなく、で昔はストレスでね十二指腸潰瘍になったこともありますけど、クリスチャンになってからそれも一切なくなって、で本当にこの素晴らしい神様とね共に、そしてまた夫婦でねクリスチャンであるっていうことはね、本当にその一つの土台として歩んでいくっていうのは本当に、結婚時代にはね考えられなかった本当に素晴らしさをね今味わえてます。感謝します。
あ、写真か。まあいいや。ユミソさんはね、コダックのエリート社員で、まあ、奥様がね、クリスチャンだったから、教会来てたんですよね。でもね、態度悪い悪い。車で送ってきてもですね、自分は駐車場にいて、寝てるんですよね。で来てもね、まあ、露骨にね、興味ないぞって顔してですね、もう集会の邪魔みたいな感じだったんですね。でもですね、その中でちょっと面白かったのは何かっていうと、イミノ姉妹にね、彼が救われるってことが示されていて、牧師になるってことが示されていて、で今イミノ姉妹が海岸一選挙に行ってるけど、後にはイミノ兄弟が行くようになるって言ってたんです。で、それの告白を聞きながらですね、みんな感動したんですね。何かっていうとね、信仰の立場を取ってね、対応してるって感動してたんですね。ところがね、5年経っても7年経ってもね、それ起こらないと。で、意味の社名はそれ徹底的に言ってるわけですよね。そうするとね、はっきり言ってね、嫌味になる。そうするとね、周りがね、その告白を聞いても最初の感動みたいな感じじゃなくてね、あ、しつこいわね、まだ言ってるわ、みたいな、そういう感じだったんですよね。しかしね、興味深いことに何が起こったかっていうとですね、まさにそのように弓の兄弟が救われて、牧師になり、今、海戦の授業を弓の兄弟やってるでしょ。海外選挙に変わってるというね、神様の働きですよね。これは驚きます。また弓の姉妹に関して言えばね、非常に面白かったのはですね、海外、ミッションの事務局ができるっていうね、事務所が与えられるっていう、そういう主の示しがあったんですね。それでね、まあみんなで祈ってたんですね。で、そうしましたらですね、まあ最初何十人も来て祈ってたんですが、1年経っても何も起こらないので、どんどん減っちゃってですね、4人になっちゃったんですよ、祈る人が。それでね、さらにね、祈ってたんですが、3年経った時に、どうしたのかって、3年経ってもね、海外事務局はできないから、その結果ね、どうしたのかっていうとですね、最終的に2人になっちゃった。それからどうなったのかっていうとですね、1人はまあイギリス行っちゃったので、1人になっちゃった。そしたらですね、見事なもんですね、その後海外事務局ができたんですよ。で今はね、宇田三美の方でやってますけれどもですね。で、弓野夫人がね、その海外事務局の中心に座ってた。で、まさに主の言葉はね、成就するなっていうことを感じます。それで、信仰の歩みっていうのはですね、神の言葉が一つ大きなポイントです。聖書は、誤りない神の言葉なのです。で、それに立つときにですね、私たちは神のいろいろな祝福と恵みを受けていくと。栄光を受けていくと。こういうふうに思っていただきたいと思うんですね。それで私ね、信仰っていうことを言われたときに、最初ね、こういうイメージがあったんですね。信じる度合いの強さ。例えば癒しが起こりますよって言ったときに、癒しが起こるぞってすごい信じてる。そういう感じ。それを感じたんですね。 だから、なんかね、信じようとしてました。そしてですね、私のうちにある信仰も絞り出して信じようみたいな感じ。そういう感じだったんですね。ところがね、それが間違いであるってことに気がついたんですね。もちろんより信じてるってことは重要なんですが、信仰っていうのはね、神の言葉に立ち、それを行うことです。信じる強さがなかったとしても、それを行うときに、神の言葉に立ってね、信仰になるのです。私はですね、最初祈ったんですね。祈ってもね、祈りが答えられない。で、私ね、思ったの、祈りってのは何と答えられないもんだろうかと。思ったんですね。で、その当時の周りのクリスチャンを見てもね、祈りが答えられているようには見えなかった。ところがね、ジョージ・ミューラーの本を読んで、祈りがね、まさに答えられるってことが分かったのですよ。それまで祈りに対する信仰にがなかったのが、信仰ができた。そしてね、じゃあ祈ってみようと思ったのです。で、その時にですね、もう試しの気持ちですよね。祈ったらどうなるかと。つまり、私は信仰はちょっとはできたけど、強い信仰を持ってなかったっていうことですね。それでね、祈り始めた。そしたらね、まあ1日1時間ね。1時間って言ってもですね、1時間祈る力がないから、一時間祈る格好をしてんだけど、結局三分とかね。そんな感じ、いい加減な祈りですよね。そしたらね、その一週間ね、すごい偶然が次々と起こったの。私ね、運がいいなと思ったの。私の一生でね、こんな運が良かった時はなかったと。でも次の週は危ないなと思った。そしたらね、次の週すごい偶然が起こったの。あらーと思った。どうなったんだろうと思った。こんな運がいいの2週やると3週目危ないぞと思ったら3週目すごかった。また素晴らしいことが起こったんですね。そしてね、3週目に分かったんだ。あれって。これ運がいいんじゃなくて、祈りの答えじゃないかと。で、その時ね、今から思うと思うのですよね。だって祈りが答えられたのが祈りの答えだと思わないんですよ。つまりね、私は祈りが答えられるかもしれないと思ったんだけど、答えられるかもしれないという私の信仰はごくね、弱いものだった。だから祈りが答えられた時に、ああ、偶然だと思ってるわけ。でもね、その時私はですね、求めなさい、そうすれば与えられますという言葉にね、ちょっと足を引っ掛けただけなのです。しかしそれに立って祈った時に、神様の技が起こってきたのです。ですから皆さんね、神の言葉に立って従うこと。これが大きなポイントです。そしてね、その中でね、私たちの信仰の土台は詰めないんですね。神様はね、私たちを誰よりも愛しています。どうしたのか。そう書いてあるから。だから、皆さんそれに立つのです。そうした時に何が起こるかっていうとね、素晴らしい神の愛の現れが我々に現れてくる。神様はですね、十字架によって私たちの罪の全てを許してくださっています。じゃあどうしたらいいのかって。それに立ってですね、ちゃんと祈っていけばいい。そうするとね、罪の許しを受けます。罪の許しの凄さっていうのはね、驚くほどですね。で、神は天におけるあらゆる祝福を持って私たちを祝福してくださいます。じゃあどうしたらいいのかっていうとですね、それに立って求めていけばいいのです。その時にね、神様の大きな祝福と技が起こってくるってことを覚えておいてください。お祈りします。天の様、お一人お一人の体を精神に触れ、あなたの豊かな恵みと祝福を表してくださいますようにお願いいたします。求めることがなかなか成就しない方がいらっしゃるんですが、求める方向が違っています。主の御心を求めるように主は語っています。そしてそれに従っていくときに、すべては益となるとともに、まさに真にその方が求めていたものが 手に入ります。天の様はどうぞ豊かに導き、最後横と宮沢を表してください。賜物が違うところで勝負している人がいます。それは神の御心を聞いてないからです。神の御心を聞いて従っていきなさい。その時賜物の中心を射抜くことになり、主の働きが大きく動くことになります。天の様はどうぞ豊かに導き、最後横と宮沢を表してください。何か悲しいことがあってですね、それが心に強く痛みとして残っている方がいらっしゃいます。主は仰せられます。私に従い、すべてを感謝してきなさい。すべては益となると主は仰せられます。そのことがいかなる神様の愛と恵みのうちに起こったかを理解するようになり、そして益となる具体的な動きを見ることになります。それではですね、癒しのためにお祈りしたいと思います。悪いところがある方は、そこに手を置いてください。そして私が祈る祈りに合わせていただきたいと、こういうふうに思います。で、癒しの祈りをしますとね、必ず癒しが起こってきます。ですから、癒しが起こった場合には、すぐ主をあがめてください。具体的にですね。また、どなたか取り足をしている方はですね、その取り足をしている人の悪いところ、ね、自分の体ですけども、頭とかね、心臓とか、そこに手を置いて祈っていただきたいと。こういうふうに思います。そしてね、祈り終わった後にですね、試してもらいます。これ信仰の踏み出しをしてもらいます。で、その時にね、癒しが起こることが多いので、どうぞ皆さんもね、神様に期待して、今日も、何件か癒しが起こってきます。主の働きをですね、見ていきたいと思います。天の様、十字架の血によって一人一人を覆ってください。どうぞ一人一人の体と精神に触れてください。癒しを与え、解放を与えてください。あなたが今豊かにこの場にご臨在され、私たちに触れてくださっていることをありがとうございます。イエス・キリストの名によって命ぞ、お一人お一人の家族精神から病の霊を去れ。イエス・キリストの皆によって命ぞ、お一人お一人の体と精神から病を去れ。イエス・キリストの皆によってお一人お一人の体と精神から病を去れ。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエス・キリストの皆によってお一人お一人の体と精神に癒しを宣言する。ちょっと目が悪かった方がいらっしゃいましたが、これがこう癒されまして、感謝して受け取ってください。耳がちょっと聞こえにくくなっている方がいますが、左の耳です。これが癒されました。心臓の動機に問題がある方がいらっしゃいましたが、これが癒されました。足とふくらはぎのあたり、これはちょっと悪い方がいらっしゃいましたが、癒されました。不眠と頭痛がある方がいらっしゃいましたが、こう癒されました。首と肩のところが悪い方が癒されました。イエス・キリストの名によって、お一人お一人の可動精神に癒しを宣言する。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞちょっと試してみてください。あたりですね。で、試してみてね、あ、癒しが起こったぞ。あるいは癒しが起こったかもしれないぞと思った方はね、ちょっと手を挙げて。あ、何人かいらっしゃる。あれ結構いるな。あら、いっぱいになっちゃった。プレザルを感謝したいと思います。今起こらなくてもね、うちに帰ったら癒されてたとか、明日になったら癒しが分かってたとか、こういうことも起こってきますのでね、期待進みといてください。どうぞお立ちください。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同と共に、とこしえにありますように。
アーメン。どうぞお座りください。報告をいたします。沖縄政界がありますのでお祈りください。大和政界がありますお祈りください。はい、予約制ですね。はい、お願いします。週間の変化があります。注意しておいてください。九州の募集がされています。どうぞ皆さん応募してください。リバイバルナイトは土曜日6時半よりあります。感謝の戦士は3時半からですね。あとはいつもの通りです。はい、何かありますか。
はい、雲の間にある虹出版からお知らせです。月刊誌雲の間にある虹の9月号が発売になりました。ぜひお買い求めになってお持ちください。以上です。
いいですね。はい、これで礼拝を取ります。どうもありがとうございました。